QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました47歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ウェブラジオでマイクの前でお話しされている皆々様におかれましてはすでにご存知かと思いますが、えのきだ師匠のお誕生日だった12月24日 NHK 出版より NHK 日本語発音アクセント辞典の iPhone 用アプリが発売されました。このアクセント辞典、実際に中をご覧いただきますと、普段はアクセントに気をつけなくてよい我々のような素人でも思わず記載された通りに声に出してみたくなる、そんな辞典でございます。例えば同じ文字でも複合語になるとアクセントが変わる言葉、意味わかりますか？複合語、言葉が重なると別な意味に変わってくるという意味です。例えば、中国という国があって、それに人という意味が加わると中国人になりますね、うん、そうするとアクセントが変わるということです。今申し上げたように、中国、中国中って書いた後に下げるっていうのが書いてあるんですよ、うん、横棒が、うん、こう斜めの、うん、ね、で中国、これが正しい。でこれが中国人をちゃんと言うと中の後の動く人だから中動く人で切るんですけど、2箇所切るんですけど、まず中の後が上がるんです。上がるっていうかアクセントが強くなる、うん、中国人、うん、中国人、うん、中国人、中国人、うん、分かります？そういう風にアクセントが変わる、うん、あと東京っていうのと東京都、ちょっと極端にやってますよ。また方言によってアクセントの位置が変わります。ありがとうという言葉がありますが、標準語ではありがとう、りに来ますね、アクセントがね、ありがとう、これが大阪弁だとありがとう、極端にやってますよね、ありがとう。名古屋弁だとありがとう、まあこれ記号通りに言う、はっきり言えばそうなんですよ、まあもうちょっとニュアンス違いますが、今回のアプリ版 NHK 日本語発音アクセント辞典は通常の辞典版同様、語句の解説資料のほかアナウンサーによる音声がついております。通常辞典版と同じ税込み5500円となっておりますが、年明け1月6日までは発売記念として 30% オフ、大変にお得となっておりますね。生活プライス3800円、3800円で販売しております。今すぐお電話を、ささアプリを入れてマイクの前で喋っちゃいましょうということで、追伸今年も1年間楽しい放送をありがとうございました。いえいえ、もう1年間貴重な投稿を本当にあれ一回も休まずにやってくれてますから、すごいなと思いますよね、清さんはね、ということで今手元にこの NHK 日本語発音アクセント辞典、古いんですよ私が持ってるのは。でこれもね、本当ずいぶん変わるんですよ。で、NHK には日本語センターってとこありまして、で枯れたアナウンサーが何十人かいるんですよ。東京にいる NHK のアナウンサーは何人いるのかな、200人ぐらいいるのかな。で放送センターにいる人たちが百何十人ぐらいいるのかな、なんか結構人数います。で、他にこの日本語センターとかラジオセンターとかいろいろいて、最近は定年退職した人も残るんですよ。だから今70ぐらいの人もぐろぐろいますよね。で、一旦そこのなんかなんて食卓職員になるのかな、でベテランがいて、で日本語センターはいろんな世の中のその若者言葉だとかラヌキ言葉とかいろいろ出てきますけれど、そういった用例というやつを集めてですね、今日本語がどういうふうに変わってるかっていうのを常に調査研究をしつつ、この、アクセント辞典に反映していくっていうような作業とかをいろいろやっているわけですね。まあね、ちょっと手元に見ないと分かんないでしょうが、まず木田上さんに見せてやりましょう、ね、この見た感想を聞きましょうかね。どうですか、どっか何でもいいですよ、なんか一つ言葉を見つけてその記号通りに喋ってみてはいかがでしょうか。
ジンバ
、うん、ジンバって人と馬ってことですか。
そうです
ジンバですね、
うん、心配、
心配、これ平板じゃないですか。 心配って何？あの心配、あ、
心配するの心配。
あ、
心配と心配。
え、心配だと心臓と肺になっちゃうでしょ。
そうですね。これ両方書いてありますね。
心配停止とか、
ね。そうそうそう。
心配するっていうふうに言うじゃないですか。
あのだ
から
心配する。
あの心が痛むっていう方の心配する、うん、心配る、
うん、
はなんですか。平板ではない今。平板化してるような気がするんですけどね、今ね。違いますか。それでは何て書いてありますか。
え、これ
これ
わかんないですよ。
読み方がわからない。
はい、一番上の左です。
ああ、平板。やっぱり私の言った
平板、
心配、私も結構これで勉強したもん。ちなみにね、もう亡くなってもうやがて30年近くになろうとしている、アナウンサーの逸見正隆さんですけど、私も大変にお世話になった人ですが、あの方はこの、NHK の日本語発音アクセント辞典を全ページ暗記しました。
すごいね。
結構熱い
これを。なぜかというと、逸見さんは大阪の方で、うん、基本大阪弁なんですよ。だから大阪アクセントを持っている人なんですよ、うん、でそれではやっぱりアナウンサーではまあよろしくない、うん、で共通語標準語というものを身につけなければならない。でその時にじゃあ武器にしたのは何かというとこれだったということで、徹底的にそれで学んだという方でしたね、うん、でやっぱ昔のアナウンサーという人はやっぱ皆さんそれぞれに職人気質というか、うん、何かしら持ってらっしゃってやっぱ違うんですよ、うん、まあ、最近の人がダメだとは一概には言いませんけれど、まあ、ダメなんですけど、まあ、スポーツアナとかを目指す人はできないですから、どっちで生優しいやり方では、
うん、
もう血の出るような血を吐くような修行を経ないと、うん、結果的にそのもう本番で 対応できないというか、その野球にせよサッカーにせよ何にせよ
何があるか分からんからね、うん、
で常にその試合 の変化をリアルタイムに、うん、目で追いながらそれを言葉に変換しつつ、その横で別な脳みそをフル稼働させてデータを読み解いていくっていうことをやるわけですね、うんうんうん、すいませんマイクぶつけないでください、
はい、
でまあともかくすごい膨大なデータを持って、で例えば野球の中継とかでもその、登場する選手 のスコアとか、うん、そういう記録とかはもうほぼ頭に入ってる、状態で臨むという、うん、今ね今スポーツやってるのかな、彼は、上草君は、テレ東 の孤独のグルメのナレーション、
うん、
ナレーションというか最後にこの物語の原作者の久住さんが実際にお店を訪ねますって言ってる植草アナウンサーですけど、彼が RKB にいた時に、福岡にいた時にまあ実況中継をホークス戦とかやるわけですけど、まあすごいデータを頭の中にぶち込んだ状態でアナウンスブースに入っていたんですよ、うん、でやっぱすごいなと思って、頭に入れとかないともう言葉にすぐ出ないっていう、うん、いちいちそれをその、うん、調べてたらもう、うん、次のフェーズに行っちゃうっていうのがあって、だからまあ大変なものなんですよ。皆さんもね、だから修行していただいて、まあ、上田君もぜひこのアクセント辞典をこうアプリで入れてもらって、来年の今頃はそれを全部暗記するっていう、ね、そしたらもうすごいですよ。ついにイペリット上田が FMC アナウンス部長就任とかっていう、ね、もう誰もが予想しなかった出来事がそこで起きるとい うね、ことになるかもしれません、ね、ぜひ皆さん頑張っていただきたい、というもう一つあります。こちらは千葉県千葉市82歳ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
宝くじの、これ先週のリアクションです。宝くじの話ですが、私の父親は宝くじと言ってましたよ。字が違うんですよ。多いってね、たって書きますね、
うん、
でね、たで次が多い、からくじって書く、宝くじ。
あ
ほとんどが空くじという宝くじ、その通りですね、うん、あとユダヤと日本の伝説の話ですが、 君が代の歌詞をローマ字で書いてユダヤ語として読むとほぼ日本語の意味と同じだそうです。
へ、
そうなんですよ。ユダヤ語ですね、ヘブライ語なんですけど、はあの日本語と同じ意味になっちゃうのが結構あるんですよね。でそういう話を聞いたことありませんか。他にも日本とユダヤの関係には不思議な伝説が多いようですが、特ダネがない時に特集してみませんか。リスナーからの反響も期待できそうですし、という来年どっかでやってみましょうか、そういう、ちょっとねこう来年はそうですね、超常現象とかもちょっと切り込んでみたいですね。ちょっとムーのようなね、もう全くあのそういったものにこうなんすか、信じない結構どっかでこうハスに見てる私がこう熱く語るっていうことで、これは深夜快速の水曜版でちらっと喋ったんですけど、今新大阪 FMC スタジオがから別のところなんかいい物件ないかなと思って今物色してるんですけど、でいろんな住宅賃貸住宅情報サイトをいろいろ見てるわけですが、で結構いいのがあって、駅からそう遠くないで、なんか写真で見る限りはなんか綺麗である、で部屋数も多い、悪いこと何にもないんですよ。なのに家賃が安い、家賃が安いんだな。それで 5万だったかな、なんかそんなもんで、おやこれ決まりじゃんとか思ってでよく見たら下に心理的貸し物件って書いてあって、でカッコして、孤独死って書いてあって、まあそういうだから、まあそこに住んでた方が、まあ、お亡くなりになっていた物件であるということですね。心理的貸し物件のチャンスは1回しかないですからね。意味わかります、はい、心理的貸し物件として家賃がこう値引きされるわけですよ。それを借りられるのはその1人だけっていうか、次からはリセットされますから、だから例えばそれをうち私が借りたとすれば、私はその安い家賃で借りられるんですけど、私が引っ越せば、もうリセットがされたことになっちゃって、で家賃がドーンと次は上がるということになりますね。でただ調べたんですけど、大島テルには載ってなかったんですよ。昔ね、花岡氏がやってた、月曜版かなんかで、今週の大島テルっていうぶっ飛んだコーナーをやって、どう見ても勇み足だったっていうね、ちょっとね、まだ世の中的に大島テルが認知される前だったんで、俺とかウヒャヒャウヒャヒャって笑ってたんだけどいまいちリアクションが悪かったっていう意味がわからないっていうのがあったんですけど、まあまあ、だからそういうのとかどうなんですか。皆さんはやっぱり気にする方ですか、そういう心理的貸し物件とか借りたくないと思うんですか。木田上優子さんとかもし引っ越さなきゃって言った時に、条件がバッチリだと、もう予算的にもこれが最高なっていう、でも心理的貸し物件って書いてあったら、
いや別に気にしないと思いますね。
これそこで一人暮らしを
する、だって孤独死なんでしょ。
孤独死です、
別に気にならない。だから自殺とかなんかほら、
いや自殺かもしれないですよ、孤独死。
それだったら変わりますけど、
自殺だと嫌なの。
自殺はちょっと嫌だな、なんか怨念がこもってそうで
怨念が、普通に病気で自然死ならいい、
そう、
じゃあ自殺だけど、フレッシュな状態で発見されたっていうケースと、病気だけど、熟成の効いた状態で、
いや熟成効いたらダメです。
熟成の効いたで、熟成が効いてドロドロの液状化になってたけれど、そこの板は全部引っ張がして新しく変えました、じゃあどうだもう徹底的にリフォームしても匂いの命もありますよ、綺麗ですっていう、
ちょっとそれ嫌だな。
あ、そうな、
なんかそういうの聞くとですね、
そう、
何も普通にそういう心理物件っていうだけで、孤独死。
でもさ、だって別にその中に入ってるフローリングの上にさ、人間の形がこう枠が引いてあるとかね、ゲソコンで1番とか2番とかこう
あって、それはない
で、ね、で みんなこうビニール袋みたいなやつを靴の周りにこう履いた状態でみんな手袋してこう操作してるとかっていうところじゃないわけですから、それでもダメ。上田君どうですか、そういう心理的貸し物件は。
中身によるかな、やっぱ。
やっぱ松本君とかはどうですか。
もう即答でダメですね。
ああダメ。ああ
絶対安いです。
だってそれ言い出すと、あれよ、京都なんか住めないよ。 だって、まあ、京都なんて応仁の乱の頃からどんな獅子の入りになってるか分かんないよね。あのもう長い歴史の中でもうそこの辻々に人が死んでたはずだからもう、まあ、あと、まあ、東京だって言わんや東京大空襲だなんだっていう、まあ、で広島長崎にせよ他のところでもそうだしどこ行ったってそうですよ。下もう死ん人が死んでましたなんて場所はもう、
まあ、そうですけど、やっぱりここで死にましたってこう確定してるところにわざわざこう行こうとは思わないですね。
ああ、なんかそこでほら夜になるとあの、はい、なんかこんばんはって言ってこうあの霊がやってきて、ね、なんかちょっとなんかお話でもしませんかとかっつってそう話し相手になってくるって得点がついてるて、ね、寂しくないっていう。それがもしほらちょっと美人の幽霊とかだったらなんかちょっと今夜も会ってもいいかなっていう、なんか階段ボタン道路のようなな, んかなんかそういうノリとかってできないですかね。まあこれがあの小汚いばあさんとかだったら嫌ですけど ね、こんばんは元気かいとかってやってきて佐野から消えてくださいってもうあのもう成仏してくださいっていうもうそういうのとかですね、あと入れ替わり立ち替わりいろんな人が出てくるってどうですかね一体ここの物件は何なんですかっていう
何人死んだんだ
私は誰でしょうとかっていうやつが出てきたりしてなんか困るという、まあ私は全然気にならないですよね。ただ今のところ最有力なのは東三国の東三国っていうのは新大阪の一個北側の駅ですけど、のところでだからどっちにせよ新大阪に歩いて行ける距離のところなんですけど、の物件で安い、でそこは心理的貸し物件じゃなくて、もともと大家さんがそのマンションの大家さんが住んでて、でそのなんか子供さんが独立しちゃって部屋が広いもんだから、なんか逆に使いにくくなったらしくて、なんか別な新しいマンションに引っ越しなさったと、で中がもう結構古いマンションなんで、もう安く貸したいっていう、その代わりもうあんまりリフォームもしませんっていう、ことで安く出てるんですけど、屋上があるんですよね、でプライベート屋上なんです、このプライベート屋上が結構ちょっとポイント高くて、だってビアガーデンができる、バーベキューができる、あと何お天気中継ができるっていうね、もう、そこにこうカメラを置けば天カメになるという何がしたいんだっていうのがあるんですけど、ちょっと面白いなって、で何が困るそこ難点がいくつかあって、階段が急、酔っ払うと怖いね、多分、で、あとね1階が、お菓子屋さんなんですよ、で朝6時ぐらいから、餅をつくら
しくてしょうがないな、
餅つきの音が結構しますっていう話で、で隣の1階が、居酒屋です、で反対側が酒屋です。もうそれで玄関開けてすぐに2メーターのところに、日本酒のワンカップの自販機があるっていう。
もうダメな生活を送りそうなここ。
だからそういった点では非常に利便性の高い夢のようなライフスタイルが構築できる可能性がある。ちょっと今そこどうしようか悩んでるところです。まあね来年どうするかっていうところなんですけど、まあそういうわけでございまして、さあ、2019年今年もこの QIC をお聞きいただきまして本当に、ありがとうございます。まあね神戸ミーティング、そして今回はその。QIC ミーティングキャラバンというのを始めまして、今回初めて東京でっていう、春と秋、打って出るという、これもまあできましたし、で、大阪にも出ていったと、花岡市は今首都圏というところで、ダーッとこう動きましたね。でまあ来年ですが、まず神戸ミーティングはあります、春先。果たして神戸まちづくり会館、神戸まちづくり会館9月にリニューアルオープンしました、またあそこでやるかどうか分かりませんけど、春は神戸、そして、秋はまだ今年はミーティングキャラバンはどこに行くのか、 決まっておりません、海外という話も若干出ておりますけどね、どの海外なのか、ジプチとかね、コートジボアールとかね、どうですかね、モーリシャス海岸とかっていう、はい、反応ないですね、というところで、あとそうですね、まあまあともかく直面するところで言うと、もうすぐ行く来るというところで、ございまして、皆様からの投稿メッセージ、お待ちしております。ラジオ密室トーク、密室ラジオトークというテーマで、今回はラジオに関する話題を中心にお送りしていこうということになっております。こちら熊本の、新鍋 FMC スタジオからお送りしていくのですが、直前まで悩むことになるんですけれど、今回は、ストリーミングをやるかもしれません、ライブ、で、配信実験はもう済みました、やれるってことが分かったので、直前まで悩みますけど、やるときはそれでも見れるかもしれません。ラジオなのに動画つけるのはどうなんだったらしいそうね、そこよね、ちょっとそれはまたちょっと考えますけど、というわけでございまして、まあね、皆さんにとりまして2020年がね、良い1年になることをお祈りいたしまして、2019年の QIC はこれにてお開きということになります。新年一発目は、なんだこれ、1月まで言うと5日放送分からもういきなりいきます。だからもう来週だからウルーが入りません、今回は。それでいくと9月の何日か、そこにポストカードがあるでしょ、9月の何日って書いてます、
9月6日、
来年の9月6日放送分が QIC1234回、1234回です、これが多分キャラバンになるではないかと、だから9月かな、だから今度のキャラバンは、それも調整が始まると思います。ともかく2020年も頑張りますんでよろしくお願いいたします。今年1年ごひいきにいただきましてありがとうございました。QIC お相手は榎田信也門と
平上優子と
ピペリッキ上田と
フランシスコ松本でした。
それではまた来年、良いお年を。